Good morning, everyone.
Good morning.
Please turn with me now to Luke chapter 1, verses 1 to 4.
ルカによる福音書一章一節から四節です。
Many have undertaken to draw up an account of the things that have been fulfilled among us, just as they were handed down to us by those who from the first were eyewitnesses and servants of the word.
一節二節です。私たちの間で、すでに確信されている出来事については、初めからの目撃者で、御言葉に使えるものとなった人々が、私たちに伝えたその通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので。
Therefore, since I myself have carefully investigated everything from the beginning, it seemed good also to me to write an orderly account for you, most excellent Theophilus.
私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿、閣下。
So that you may know the certainty of the things that you have been taught.
それによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じます。この事実、この確信されている出来事とはイエス・キリストの人生なんです。
Brothers and sisters, we are embarking on a new adventure.
兄弟姉妹の皆さん、今日から私たちはみんなで新しい冒険に乗り出しますよ。
And we're going to take a fresh look at the life of Jesus through the book of Luke.
このルカの書いた本を通して、キリストの人生を新しい目で見ていきます。
And I've titled today's message, The Center of Human History.
ということで、今日のメッセージのタイトルは、人類の歴史の中心にあるものです。人類の歴史、長い歴史の中心にあるもの。
Many people live out their entire life basing their faith on things that others have taught them and not actually finding out for themselves what Jesus said and did.
多くの人たち、多くのクリスチャンたちが、キリストが語って行ったことの意味というのを自分のものにすることなく、自分のものにできなくて、ただ人から教わったことの上に立つ信仰のままに生涯を終えていってしまうんです。
God has given us the Bible for us to read for ourselves and get to know personally His revelation.
でも神様は私たちに聖書を与えてくださって、私たちが聖書を読んで神のお告げを個人的に理解できるようにされてるんです。
I hope as we examine this book in more detail, it will create in you a hunger for more of God's word.
これからこのルカの福音書を調べていく中で、皆さんがもっと神の言葉、御言葉を知りたいという思いを持てるようになればいいなと願っています。
The book of Luke is one of four gospels.A gospel means good news.
このルカの書いた本は4つ福音書があるんですけれども、4つの福音書のうちの1つで、この福音書の福音という言葉の意味は良い知らせという意味なんです。
Each of the gospels is about the things that Jesus said and did while he was on earth.
このルカの福音書含めてあと3つ福音書があるんですが、これら4つの本にはキリストが地上におられた時に語られたこと、行われたことが書かれてあるんです。
Matthew, Mark, and Luke are known as synoptic gospels.
マタイ、マルコ、そしてルカの福音書。これらは共感福音書と言われています。共感、この字なんですけど、共感福音書と言われています。
Because they each give an overview of Jesus' life, covering similar events, although with a different originally intended audience in mind.
このマタイ、マルコ、ルカ、これら3人が、考えていた読み手というのはそれぞれ違うんですけれども、これらの本にはいずれもキリスト、イエス・キリストの人生の出来事の概要が書かれてあるんですね。
Luke is the most comprehensive of the synoptic gospels, and it also naturally flows into Acts, which was written by the same author.
ルカの福音書は、この共感福音書の中でも最もこう包括的、こう広く書かれているもので、このルカによって書かれたものがもう一つ使徒行伝とこの聖書の中にあるんですけど、この使徒行伝の中にそのまま、つながっていくものです。
The most likely author is Luke the physician, a companion of Paul on a number of Paul's missionary journeys.
このルカはパウロ、イエス様の御言葉を伝えていった最も偉大な弟子ですね。そのパウロの伝道の旅に何度も同伴している内科のお医者さんで、彼は本当にあつらえ向きの作家でもあるんです。
It is my intention to preach through the Gospel of Luke and then follow on with the Book of Acts。
実は私はこのルカの福音書のメッセージの次に使徒行伝をメッセージしようと思っています。
And given that Luke and Acts are both 6 times longer than Galatian, it is going to take quite a while.
ルカ書も使徒行伝もどちらもガラテヤ人への手紙、これまでやってきました、この間までやってきたガラテヤ人への手紙の6倍の長さなんです。ですからかなりな時間が必要になります。
I believe that if we follow the principles that we can learn from these two books, putting them in practice in our daily lives, then we will start to see the church in Japan develop how God intended it to, and not some man-made imitation.
私たちがこれら、ルカ書、ルカの福音書、それから使徒行伝のこの2つ、ルカが書いた本から学べるこの原理、このその本の中にある原理ですね、それをフォローして毎日の生活の中で実践していけば、その時から日本の教会が変わります。誰かの真似ではなくて、外国の真似ではなくて、神様が意図されたように発展できる、日本の教会が発展できるスタートを切れると私は強く信じています。
In the introduction that Luke gives at the start of this book, we can learn 4 important principles about why Jesus' life on earth is the center of human history.
先ほど読みましたルカの福音書の前書きの4節の部分から、実はキリスト、イエス・キリストの人生がなぜ人類の歴史の中心なのか、そしてそのキリストの人生がどのように人間の人生を根本から変えられるものなのかという4つの大事な原理を学べるんです。
And how this can radically change our lives.
もう一度、キリストの人生が本当に根本から人を変える、人の人生を変えるということです。
The first thing that we can see here is that something amazing has happened.
ルカが前書きで書いていることの原理一つ目です。まず、最も驚くべきことが起こったと、そういうことなんですね。 最も驚くべきことが世の中に起こった。
In verse 1 it says, Many have taken to draw up an account of the things that have been fulfilled among us.
一節で、私たちの間ですでに確信されている出来事についてはイエスのことですね。多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますとルカが語っています。
When something amazing happens, many people write about it. Nowadays, it might be journalists who want to get the scoop or a different angle on the event.
何かものすごく驚くことが起こると、人間というのはそれについて書き記すものです。現代では、だいたいジャーナリストと言われる人たちが、それらの出来事をスクープとして、いろいろな角度から取り上げますよね。
The things that happened in Jesus' life were so radical and so world-changing that many people wrote books about it.
このようにイエス・キリストの人生に起こったことというのは非常に驚くべき過激なことで世界を変えることだったわけです。ですから多くの人がそのことを本に書き記したんです。
Four of these books are now included in the Bible, but there were numerous other accounts written at the same time.
そのうちの4つが聖書の中に入れられているわけです。でも時を同じくして他にも多くの人たちがイエス・キリストについて書いたんです。
Another clue we have to the gravity of these events is the word which is translated in the NIV as fulfilled.
それからこのキリストの人生に起こった出来事の重大さが分かる手がかりとなるのは実は新改訳の聖書に書かれているフルフィールドという言葉なんです。これ残念ながら日本の訳にはこの言葉は書いてありません。訳されてないんです。フルフィールドです。
The word in the original Greek language is pleiro or eo.Which means to have been fully born or entirely accomplished.
この大事なフルフィールドという言葉なんですけど、これはギリシャ語の言語で、プレイロフォエロと言います。で、この意味は完璧に生まれたとか完全に成就したという意味になります。
So what's happened is not only amazing, but it is also the completion of something big that God has been working on throughout human history.
ですからこの意味からキリストイエスに起こったことというのは最も驚くことであるというだけではなくて神が人類の歴史の中で手掛けられた最高の完結である大きなことの完結であるということになるんです。
Turn with me now to John 3:16.
はい。ではその内容がヨハネの福音書3章にあります。ヨハネの福音書はですね、ルカの次です。ルカの次のヨハネの福音書3章のですね、16節。
For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life.
神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。
This verse is pretty much a summary of the whole gospel in one verse.
この御言葉が福音の要約なんです。
God loves us so much that he sent his only son in the world to save us from certain death and give us eternal life.
神様は私たちをとても愛してくださっていて、私たちが永遠に死ぬことから、永久に死ぬことから 救われて神と共に生き続けられる永遠を与えるためにその一人をこの世に送られたということです。もう一度言います。神は私たちが永久に死ぬことから救って、神と共に生き続けていける永遠を与えるためにその一人をイエス・キリストをこの世に送られたということです。
God brought his son into the world at exactly the right time as part of a big plan that we can become part of his family.
これが神様の持っていらっしゃった偉大な計画であって、まさに時にかなってそれは成し遂げられたんです。2010年前です。イエス・キリストが生まれて今2010年です。
Galatians 4, verses 4 to 5.
では、ガラテヤ人への手紙4章4節から5節を見てください。ガラテヤ人はちょっと後ろの方です。
But when the time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under the law.
しかし、定めの時が来たので、神はご自分の御子を遣わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。
To redeem those under the law, so that we might receive the full rights as sons.
これは律法のもとにあるものを贖い出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。
Isn't this the most amazing thing that has ever happened?
皆さん、これこそがこれまで起こった中で本当に最もすごいことだと思いませんか?
God sent his son to earth to save us and to allow us to be part of his family.
神様は私たちの霊を救い、神の家族に入れるためにその一人子を地上に送られたんです。
Some of you might have doubts about the truth of these events, especially if you have not yet entered into a personal relationship with God and begun the spiritual journey.
皆さんの中にはこの出来事の真実性に疑いを持たれている方もいるかもしれません。特にまだあなたが個人的に神様とつながって霊的な人生の旅を歩き出していないのならそうなると思います。
However, as we continue to examine further, I hope and pray that you will come to realize that what happened is true and too important to ignore.
けれども、このルカの福音書を読んでいくうちに、イエス・キリストの人生に起こったことは事実であって、これを無視することはあまりにも横柄なんだと悟られることを私は強く期待します。
What God did by sending His Son Jesus continues to impact countless people around the world.
キリストをこの世に送って神がなされたことは世界の数えきれない人々に衝撃を与え続けているんです。
So let's continue to be emboldened by reading the account of these events.
では、これからすでに確信されている出来事、つまりイエスの人生を読むことで、大きな励みをこれから皆さんでいただいていきましょう。
アーメン。 The second principle we can learn from these verses is those who witnessed it continued to talk about it.
では、二つ目の原理です。このルカが書いている四つの書き出しの中の二つ目の大事な原理は、イエスの人生を目撃した人たちは語り続けたということです。イエスの人生を目撃した人たちは語り続けた。
Verse 2 says, just as they were handed down by those who from the first were eyewitnesses.
先ほどの2節にルカはこう言っています。初めからの目撃者が私たちに伝えたその通りをとあります。
Jesus' life had such a big impact on those who witnessed it, what he did,that they went out from town to town, country to country, to tell others about what had happened.
キリストの人生は、そのキリスト自身を目撃した人たちに大きな衝撃を与え、そのために、その見た人たちは町から町、国から国へと出て行って、起こったことを人々に話していったんです。
Even when people tried to stop them from talking about it through threats, intimidation, and violence, they still continued to share the good news.
それをよく思わない人もいて、話すのをやめさせようと脅したり、脅迫したりしたんですが、でも人々は良い知らせを述べ伝え続けたんです。
Acts 5 verses 40 to 42.
ではそのことが使徒行伝にあります。使徒行伝の5章にあります。使徒行伝はですね、ヨハネの次ですね。ルカ、ヨハネ、そして使徒行伝と続きます。使徒行伝の、5章40節40から42節です。5章40節から42節。
His speech persuaded them. They called the apostles in and had them flogged. Then they ordered them not to speak in the name of Jesus and then let them go.
人たちを呼んで彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。
The apostles left the Sanhedrin rejoicing because they had been counted worthy of suffering disgrace for the name.
そこで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行った。
Day after day in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Christ.
そして毎日、宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。
Jesus' life had such a great impact on those that saw it that threats, violence, and even executions did not stop them from talking about it.
キリストの人生がそれを目撃した人に与えた衝撃というものはとても大きなものだったんです。そのためにたとえ脅しや暴力や迫害を受けてもそれでもキリストのことを述べ伝え続けたということなんです。
Imagine if you saw something great, but if people told you to stop talking about it and threatened to harm you if you didn't stop, would that stop you from talking about it?
では、ここで質問です。もしあなたがすごいことを見たとして、人々にそのことについて話してはいけないと言われ、 もし話すなら危害を加えるぞと言われたとしますよ。あなた話すことをやめませんか？
I think most of us it would, unless we saw what we saw was so great that it caused some radical change inside of us.
ほとんどの人はやめますよね。目撃したことが非常にすごいことで、人を根本的に内側から変えるほどのことでない限りは、危険にさらされてまで話をしたりはしませんよね。
The people who witnessed Jesus' life and heard his radical teaching and saw the miracles did and saw him raised from the dead.
でも、キリストの人生を目撃した人たちは、キリストのすごい過激な教えを聞き、キリストが行った奇跡を見て、そしてまたキリストが死からよみがえったのを見たんですよ。
Once they were empowered by his Holy Spirit, they boldly went out and proclaimed this good news without any fear.
そしてキリストの聖霊に満たされて、力を得て、恐れることなく大胆に出て行って、キリストの良い知らせをみんなに述べ伝えたわけです。
They saw Jesus raised from the dead, and he told them if they put their trust in him, they too would be raised from the dead.
彼らはキリストが死からよみがえったのを見たんです。生き返ったのを見たんです。そしてそのキリストが、キリストを信じる者は、その霊はよみがえる、生き返ると人々に語ったんです。
This is what radically changed their life. They had no fear of death.
これなんです。これが人の人生を根本から変えることなんです。死に対する恐怖がなくなるんです。
Brothers and sisters, the question for us is, what could we accomplish if we had no fear?
ここで皆さんに問いかけます。もし不安、死に対する不安というものがなくなったら、私たちはどんなことを成し遂げられるでしょうね。
Would we live our lives any differently?
人生は違ってこないでしょうか。
Would we take more risks?
危険を起こすこと、冒険することも厭わないと思いませんか？
If you place your trust in Jesus, He will empower you to overcome your fears.
あなたがイエス・キリストを信じるなら、そのキリストはあなたに不安を克服する力を与えてくださるんです。
You can begin to live your life to its full potential.
あなたの人生を最大限に生きていける力をくださるんです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, it's worthy of careful investigation.
ルカの述べていることの3つ目の原理は、イエスの人生は綿密に調べることに、あ、ごめんなさい、福音書ね、この良い知らせは綿密に調べることに値するものであるということです。この良い知らせ、福音は綿密に調べることに値するだけのものであるということです。
The first part of verse 3 saysTherefore, since I myself have carefully investigated everything from the beginning.
ルカは今日の御言葉の3節で、私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますからと書いています。
Some of you may have heard about Jesus from others. You might have even heard great testimonies.
皆さんの中にはキリストのことを他人から、人から聞いた人もいると思います。
However, there is a difference in just hearing about Jesus from others and carefully investigating it yourselves.
でも、人から聞くだけと自分で綿密に調べるのとでは実は違いが出てくるんです。
What Jesus has done is so radically life-changing that you should do all you can to ensure you are fully convinced of the truth.
キリストがなされたことは人の人生を根本から変えるほどのことですから、あなたはその事実を確信するためにあなたにできることはすべてやるべきです。
While we were studying Galatians, we looked at a verse on the Berenes, and it's worth looking at this verse again.
このことについては、これまでやってきたガラテヤ人への手紙の中で、ベレアの人々、ベレアという地方の人々のことを、学んだんですけれども、ここでもう一度その人々のことを見てみると、いい参考になると思います。使徒行伝の中にあります。使徒行伝の17節10節から12節にそのベレアの人々のことが書いてあります。使徒行伝17節10節あ17章ごめんなさい17章10節から12節です。
Acts 17 verses 10 to 12 Acts 17 verses 10 to 12As soon as it was night, the brothers sent Paul and Silas away to Berea. On arriving there, they went to the Jewish synagogue.
兄弟たちはすぐさま夜のうちにパウロとシラスをベレアへ送り出した。二人はそこに着くとユダヤ人の会堂に入っていった。
Now the Bereans were of more noble character than the Thessalonians, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true.
ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。
Many of the Jews believed, as did also a number of prominent Greek women and many Greek men.
そのため、彼らのうちの多くの者が信仰に入った。その中には、ギリシャの貴婦人や男子も少なくなかった。
When people tell us things about Jesus, it should line up with what's in God's word about Jesus.
人がキリストについて語るときには、御言葉の中に書かれてあるキリストを支持するものであるべきですね。
Jesus fulfilled the Old Testament prophecies. The only scriptures the Bereans had was the Old Testament.
キリストは旧約聖書の中に書かれていた予言を果たしたんです。そしてベレアの人たち、聖書を調べよく調べていたベレアの人たちが見ていたもの、読んでいたものはその旧約聖書だったんです。
Today we are blessed that we have the New Testament as well, which gives us an even clearer picture of Christ's life.
でも私たち、今の私たちにはこのベレアの人たちと違って新約聖書もあるんです。旧約と新約とどちらもあるんです。つまりどういうことかというと、私たちの方がよりキリストの人生がはっきりわかるという恵みに預かっているということです。
What Jesus did for us is the greatest thing that has ever happened in this world.
イエス・キリストのなされたこと以上に偉大なことは この世では起こってはいないんです。
But don't just take my word for it. Examine the scriptures. Search out the truth with an open heart. Then you will be truly blessed.
でも皆さん、私が言うからではなく、私の言うことではなく、聖書を自分でご自身で調べられて、心を開いて、その中にある真実を探してみてください。
アーメン。
そうすることで、あなたご自身が恵みに、本物の恵みに預かれるんです。
Fourthly, it's written down so you may know for certain.
ルカが語っている四つ目の原理は、ちょっと待ってね。事実を確信できるように書いたということです。事実を確信できるように書いた。ルカが書いたんです。事実を確信できるようにルカは書いたということです。
Verse 4 says, so that you may know the certainty of the things you have been taught.
ルカは4節で、すでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと書いています。
Some of us have been on this journey with God for a long time, some a short time, and others might not yet have started the journey.
皆さんの中には長い間神と共に歩んでこられた方、それほど長くはない方、またまだそのスタートを切っておられない方もいらっしゃると思います。
Some may have heard things about Jesus from their parents or grandparents or even friends.
また中には両親やおじいさんおばあさん、また友達からキリストのことを聞かれた方もいらっしゃるかもしれません。
This is good.
それはとっても良いことです。
But if we are to move on, we need to be certain of what we have heard.
ですが、自分が前に進んでいくには、聞いたことに確信が持てなければなりませんね。
Luke wrote this book to encourage those Christians who were not eyewitnesses of Jesus' life to have the certainty of the truth of Jesus' life.
ルカはキリストの人生の目撃者ではない私たちがキリストの人生の真実に確信を持てるようにとこの本を書いたんです。
As we study through this book, I hope that we will be encouraged as we become more certain of what Christ has done.
このルカの福音書を皆さんとこれから学んでいくことで、キリストのされたことが、されたことをみんなが確信できるよう私は期待しています。
2 Timothy chapter 3 verses 12 to 15。
では、テモテへの第二の手紙、テモテへの第二の手紙後ろの方ですね。を、3章なんですけど、開けてください。3章12節。テモテは第一第二とあって第二の手紙です。テサロニケの次ですね。テサロニケの次。第二の手紙3章の12から15節を読みます。
In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted.
確かに、キリストイエスにあって 経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます。
While evil men and imposters will go from bad to worse, deceiving and being deceived.
しかし、悪人や詐欺師たちは騙したり騙されたりしながらますます悪に落ちていくのです。
But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it.
けれども、あなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており。
And how from infancy you have known the holy scriptures, which were able to make you wise for salvation through faith in Christ.
また、幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。
Timothy was one of the second generations of leaders in the early church, trained personally by Paul the Apostle.
今の御言葉に出てくるテモテですが、テモテはテモテに書かれた手紙ですね。これはパウロから。テモテは、実は初期の頃、教会ができたばかりの頃、教会が始まった頃の、1世代目ではないんです。2世代目の一人なんです。そして、イエスの人、あの弟子であったパウロですね。使徒パウロによって個人的に訓練を受けたんです。
But another big reason why Timothy was so convinced of the truth of Christ was that he knew God's word so well.
だけど、この2代目だった2世代目のテモテが、キリストを確信できた大きな理由というのはですね、御言葉をよく知っていたからなんです。聖書をよく知っていたから、キリストを確信できたんです。
If we want to truly reach the potential God desires for us, the best way is to get to know His Word better.
ですから、あなたが神様が自分に望んでいらっしゃることを達成したいなと思われるのでしたら、その方法、それができる方法とは、御言葉を、聖書をよく知ることなんです。
So let's commit ourselves to studying the word that God has given us.
神が与えてくださった言葉を、私たちに与えてくださった言葉、聖書の言葉をしっかりとみんなで学んでいこうではありませんか。
アーメン。